ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
さあ今日もやってまいりました、ファルルこと長塚貴之です。と今日はですね、何かフルネームで話してますが、実はですね、今日は50回目の記念すべき録音になってるんですね。とですね、そんな記念すべきタイミングにですね、なんとですよ、なんと由美子様がですね、重役出勤でですね、来ていないという、そんな現状になっておりましてですね、今日はよく聞かれるんですけど、長塚さんなんか会社とかもやってるんだけど、バンドもやっててどうなのよみたいな話があるからね、ちょっとそんなことを話してみようかなというふうに思うんですよ。まあたまたまね、この間渋谷からね、何かクロスメディアパブリッシングさんっていうところが、まあ、たまたま取材に来てくれて、会社の成り立ちとかね、今どんなことやってんだみたいなことを取材してくれたので、まあそれを話すタイミングということで、由美子様がですね、今日は一人で何かバカンスを楽しんでるのかどうか分かりませんが、なんか来てないという現状があるようなんですね。で、まあ私の場合はですね、2002年から社長をやってますから、もう17、18年になりますが、長塚っていう会社自体はね、もう62期なんですよ、個人商業から。で、まあ法人化してから今52期目なんですけれども、もともとはね、青写真っていう、こう、コピー機の前身ですね。当時はなんか父がやってる頃は機械がまだなかったから、光に当てて現像して、建築図面を焼いてたんだけれども、そこからだんだん機械が出てきて、でそれを販売しだして、さらには、机とか椅子とか、日本の復興に合わせてどんどんそんなものを販売してきたということで、まあよくね、業種的には、事務機屋さんみたいな扱いを受けてやってるんですね。でそんな中、どちらかというと84年とか5年にパーソナルコンピューターが出てきた時に、父の世代はやっぱりみんな苦手だったんですよね。でそこにたまたまね、私が、ギターを弾いてる中でハードディスクレコーディングと出会って興味持ったもんだから、何かごく自然にやりだしてしまったというような流れでね、事務機に合わせてパソコンとか、ネットワークシステムなんかもやって、で私自身はすっかりともうパソコンのプログラミングが面白くなっちゃってね、当時はね、リコーっていう会社で、マイツールっていうハードとソフトが一体型のパソコンが出たんですよ。もうそれにハマっちゃったんです。それはね、プログラミングもできるんで、某公共団体でですね、業務で使うプログラム15年ぐらい使ってもらったかな、それなんかもね、私がプログラマーとして作ったものとして今でも印象ですけれども、時代が進んでもう県でね、一括してソフトを開発してやるんですっていう話がなったんで、まあ私のソフトはそこで使わなくなったんだけれども、非常に自分としても自慢できる話の一つだったんですね。でまあそんなことでパソコンとか扱ってお客さんもどんどん増えてくるでしょ、まあ、ありがたいことにね。そうするとね、いろいろこう私と同じような世代で会社のことを勉強したいなみたいな、そんな話もいただくことがあったんですよ。でたまたま私がね、マネジメントゲームという西純一郎先生っていう人について勉強してたりしてたもんだから、そんなことをこうなんですよってこうお連れしたりね、教えるってことではないんだけど、うちはこういうふうにやってるよというようなことをシェアしたり、またパソコン教室をやったりしてるうちに、何かその人様にものを教えるみたいなこともやりだして、そしたらですね、結果的にセミナーとかもやるようになったんですね。で まあ、取材してる中で改めて言われたのがですね、あそうかと、結果的にその環境を整えるとか環境に役立つっていうことを考えれば、机とかね椅子とかってレイアウトをどういうふうに配置したらコミュニケーションが良くなるとか、違う部署の人たちが話ができる、そんな話あるし、コピー機なんかもそうなんですよ。部署間のね、コピー機って一つの部署に一つあるわけじゃないでしょ、いくつかの部署に一つあるから、ハブみたいな考え方で、各部署の人が集まって話できるようにこう設置すれば、昔あったこう喫煙ルームでいいコミュニケーションが取れるんだよということを超えてやれるんじゃないかなみたいな、そんなことをやっていたから、結局環境を整える仕事なのかもしれないと思ったんでね。そうするとね、最終的な環境って人間の脳みその中というか、その人が出来事に対してどう受け止めて、どういうふうに言葉を使うとか行動したりするか、それもちょっと環境としては我々が扱ってもいいものなのかなというふうになって、それでセミナーなんかもどんどんやるようになったという話なんですよね。たまたまその一人だとやりきれないんだけれども、まあ、今日はたまたまね、由美子さんがいないから言えるんだけど、まあ、彼女は教員免許も持ってるし、非常に心強いパートナーとして、またこう今までにない見え方をしてきたっていうのかな、まあ、そんな形で今、お客様の事務所の環境、そして働く場所として IT を使って、どこでも働ける機器の提供ですね、そしてそんな出来事があってもこんなふうに受け止めれば悪いことばかりじゃないよというような発想の転換を含めたセミナーまで展開していると、まあ、そんなような状況になってるんですね。多分何社かと一緒に茨城で働くっていう本だったかな、なんかそんな書籍として出版されるらしいんで、またそれはその時に紹介したいなというふうに思ってるんですが、なんかそろそろもしかしたら由美子様が来たかもしれませんね。来た？重役。あれ？
なかなかいいこと言うね。
ん？あ、聞いてたの？
ちょっと前に。
それちゃんとね。
到着いたしました。
社長様着きましたとかって挨拶ないの？
頑張ってるかい？
はい、頑張っております。まあそんなことでちょっといつもの感じに戻しましょう。ね。
こんにちは。あ。
こんばんは。
夜かもしれないよね。朝かもしれません。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしく。
ユーミンです。
一体今日はどうしたんですか？
あ、今日はちょっと天の声で聞いてました。
何？天の声。今日は一人でやらせろと。
そうそうそう。なんかやりたいみたいだったから。
いや、そんなことは言ってないんだけどさ。
そういう、まあ、なんかキャッチしました。そういうもの。
まあ、群馬な。うん、
いいんじゃない、そうやって振り返るっていう、
いい時間だね。結構
いい時間ですね。
でもきっとね、こうやってほら一回話しておくとさ、まあ、聞いてくれる人がいれば何度も聞かないかもしれないから、
うん、
まあ、帰っていいかなと思ってね。
ここを聞いてくださいって言うんだ、これから録音してピッてやって、
いや、そんなにちゃんとさ、
ここからお願いします。
デモンストレーションしてるわけじゃないから、うん、まあ、雑談なんでね、聞いてくれとは言わないけど、最近それにまた発展系が一つ生まれましたね、セミナーをやってるうちに。
はい、
ね、それはね、もともとはうちの長男がね、ちょっとアレルギー系があったんだけど、
スキンケアのことですね。
あるサプリメントを飲んでたらね、みるみるうちに改善したんですよ。
そうなんですよ。
でそれでね、
まあ、それは
今はね、
本当に驚いて、
これはね、毛が生えてくるからあなたも飲めとか言われてね、今私もね実験、まあ、モルモットになってるんだけど、
かわいいモルモットだこと、
まあ、うるさいな。まあ本当に生えてきたらね、紹介しちゃうよ、写真付きで。
まあね、でもお肌は綺麗になってますよね、確実にこう、うん、ボツボツがなくなっちゃった、
うん、まあいいんだよ、まあ、また何が言いたいかというと、
うん、
まあそれがですね、そんな話をね、そのセミナーのお客さんと話してるでしょ。どうしても我々がやるお客様というと、相手も K トップが多いんですよ。そうするとね、まあ、今 高齢化といっちゃ自分も一緒なんだけれども、うんうん、みんなそれなりに年を取るでしょ、
うん、
でなんで長塚さんそんなに元気いいんだみたいな話からね、
うんうん、
そのサプリメントの話になって、
うんうん、
ちょっと紹介してよみたいな話になるから、
うん、
そしたらですねまた由美子様がですねよし、うん、じゃあそれは私がやりますっていう話になりまして、
えそうなの、
セミナーからですね
さ
ら
にちょっと
健康に対する
あれあれ、
まあ、ツールというかね、うんまあ、それも提供するように今なり始めたと、
うんうんうん、
いうことですね、
はいはい、まあ、でも本当に私は感動してるのでねそれは、まあ、聞く人聞かない人もちろんいろいろいると思うので
そうだろうだって人間だからな、ね、やっぱり体質があるだろ
う、まあ、たまたまうちの家族にはとてもあったということなんですよ ね、だからまあ誰か
ちょっと生えてきてる感じがあるよ
あそうでも確かにお肌はとても綺麗になってるし、うん、
否定するなよ、まあ、生えてきてる感じ言ったら否定をしたらダメだよ
いや産毛が
そうそうそう
そうそうそう若返ってるよね赤ちゃんみたい赤ちゃんみたい
それはすごいそれはどうかな、う
ん、いい感じじゃない
赤ちゃんの場合はね
赤ちゃんになれました
赤ちゃんの場合はね光らないんだよ
あそうそうそうそれはね、そうそうそうじゃないんだよ赤ちゃんのお肌 の、
うん、
あのね、なんか研究所にいた方がね赤ちゃんのお肌ってすっごく潤っててもちもちなんだけど、うん、一切皮脂がなかったんだって測ったら計測したら水分量はすごい高いけれど そのほらなんかいろいろな化粧品とかを試験するところで働いてた方ね、うんうん、そしておむつのおむつかぶれとか何赤ちゃんのおむつのこう吸水性を良くするのの実験とかをやってたところで赤ちゃんのお尻をいっぱい見てて、
うん、
赤ちゃんのお尻をいっぱいね、
うん
まあ、そこで遭遇
そんなこう何人も並べてテストとかしてるの
あもうあの病院からちゃんとそういった派遣されてくるんですって あとはやっぱりスキンケアのものは病気がある方、うんうん、皮膚の病気がある方本当に弱い方に対して行っていくんですって、うん、そういう実験を、
うん、
でそういったことをやっている中で、うん私たちオイルとかすごく使ってるんだけどそのクリームとかねでもあの赤ちゃんのお肌に全然油脂っていうか皮脂がほとんどなくてほぼゼロで、
うん
水分量はすごい高いけれど、うん、あれだからなんで私たちこんなクリームとか塗ってるのかしらっていう、まあ、そういうふうに思ったみたいだけど、
うん、そうなんです。いや私は塗っておりませんよ。なんか女性は随分いろいろ塗りたくってるようですけど。
あ、そうね。あなたは塗ってないですよね。
私は塗っておりません。
はいはいはい。
でもいるんですかそんな化粧品なんて。
いやスキンケアなんですよ。
スキンケアいらないんじゃないですか。私知ってませんけど特に困りませんよ。
あ、そうね、困ってはない。
シャンプーぐらいは使いますけどね、
うん、シャンプーも量が少なくて済んでるしね、うん
まあ、今まではシャンプーだとほら、うん実験台にされるまではね石鹸でやってますから ね、
うん、
上から下まで。
でもそれでやっぱりちょっとトラブルあったじゃない。だからそれが良くなってるからすごいなと思ってるの、
うんうん、まあまあな、うん、まあそれ髪の毛はそうだけど、
はいはい、
別に顔とかは大丈夫
だよ。あ、顔はね、うんうん、でもっと綺麗になると思うよ。
そうか、
私すごい感じてる。こう腕とかも、
うん、まあ、ちょっと変わってる気がするからな、うん、
手触りが、
まあ、いずれにしてもあれだ。じゃあ由美子様が自ら実験台になりながら、
そうそう、自分が実験台、もうなんかそこはね本当にね、うん、あなたがもう自分、うん、実験台ですよっていう感じだから。
なるほど。じゃあ見て
変化してると思って、うん、興味を持ってくれた人に、うん、まあ、その人に聞けばいいなっていう感じで教えてあげる、
うん、ああまあね、うん、その一生懸命売ってるっていうわけでもないからな。
そうそうそう、
紹介してるっていうところかな。
そうですそうです。でも本当困ってる人が多いなって自分の周りにも思うから。私も花粉症があるし、う
ん、息子
も花粉
症がすごい。いやそれは随分良くなったね。感動だったね。
今年出なかったですからね花粉症が。だからもう驚いちゃってるんですよ私、
ね、受験勉強なんかね心配してたんだけどしっかり集中できてるね。
いつも鼻詰まりでかわいそうだなと思ってたんですけどね、うん、息子が本当常に鼻が詰まってる。年間通して結構ねいつもアレルギー性鼻炎があったんだけど、うん、それが今スースー鼻で息してるから本当良かったなと思って、
う
ん、
そうだね、うん、まあまたしばらくね私も含めて実験台を続けますので、
家族で実験してますんで気になった方は声かけてください。お、まあ、お変更とみたいな、
まあ、話がね由美子様登場でそれましたけど、まあ、要はねいろいろ事務機の方から始まって、セミナーまで行って今その健康に対するねサプリメントのアプローチまでやってますけども、すごく自然に一貫して自分の中ではシームレスにつながっているので、まあ、一番大事なこととしてはその延長上に音楽もあるっていうことなんですよ。
延長上っていうか、うん、一番核じゃない、
そっちの方がまあ根っこかもしれないけどね。
そう、そっちだと思うよ私は、
うんうん、そうだね確かに、う
ん、だから私もいろいろ人に なんかいろんなことやってるねって言われるんだけど、うん、自分としてはなんかあまり変わらないことをやってるつもりなんだ、
うん、まあ、見る角度によって違うっていう感じかな、うん、そうそう
そう、同じことをやってるののなんか出方が違うだけで、うん、音として出してるとき、言葉として出してるとき、まあ、お肌のケアとか、まあ、生活というレベルで出してるとき、うん、まあ、気持ち的にはあんまり変わらないずでやってるんだけど、うん、まあ、
確かにさ、富士山とかだってさ、横から見れば山になってるけどさ、上から見ると丸じゃん。
そうだね。
ね、
う
ん、というようなどこの角度から見るかっていう話で、もともと持ってるものは変わらないっていうことなのかもしれないね。
そうね。私は一番ね、あなたの考えてることで最初受け入れられなかったんだけど。
お、そんなことがあったの。
最初はプライベートと仕事をちゃんと分けたかったわけ。で誘導一致っていうでしょ、遊ぶと働くを一致させるみたいな、うん、それが私はちょっとよく分からなくて、まあ、プライベートをやってる時の楽しみをしてる時と仕事をしてる時はもう別人ぐらいのつもりでやりたいのっていう気持ちがあったんだけど、それがだんだんだんだん、あ、なんかそっちの方が不自然だったかもしれないっていう、
ね、
今も融合しちゃって音楽の話もお仕事の人って、うんうん、もするし、うん、まあ、そこでいろいろつながったり、うん、新しい発見があったりね、うん、あるんだよね。だからなんか変に壁を作ってこう仕切ってた方が不自然だったなと思って、壁を払って行き始めると全部つながっちゃったら本当に変な人に見えるみたいだけど、
うん、まあ、見方を変えちゃな、
あれもこれもみたいな、
まあ、社員さんはほらちゃんと休んでるにしてもさ、うん、我々からするとブラック企業だよね、ずっと働いてると言えないこともないからね。
そうそう、土日も含めね、勉強会があったり、その中でまあ仕事も入っちゃったりとかいろいろあるから、うん、どこまでがプライベートでどこからが仕事っていうのは全然切れ目がないよね、そういう意味では ね、
意識してないからね、
うん、音楽も楽しみでやってる時もあるし、お仕事になってる時もあるから、
うん、
まあ、そこも切れ目がないし、
そうか、
うん、で絵もそうなの、絵も私はおじいさんの絵のことをやってるけど、うん、そのアートっていうものを本当に美をこう想像するっていう生き方をしていた私のおじいさんに関することをやってる時は、うん、絵の仕事をしてるというよりは、うん、まあ、なんか私のにいろいろなものを残してくれているそのおじいさんのことを、だから自分とつながってる感じなの、
うん、
全然なんか、うん、別物の仕事をやってる感じはないし、うん、今のスキンケアとかそのサプリメントに関してもプライベートで言ったら私はお母さんだし、子供のね体の様子はすごい気になるし、うん、体の調子が悪いとか肌がしょっちゅう荒れるとか、薬をこれを使ってるとか全部把握してるわけ、
うん、そうだな。
でそういうものをできればなくしてもっと健康に育ててあげたいなっていう気持ちがある中で、そういうものに出会って、うん、健康になっていくっていうのは、なんか物の考え方とか言葉も健康的にしていくっていうことと全然変わりないの、
うん、そうでしょ、
同じ、
まあ、それにほら相手の社長さんとかもさ、やっぱり一人のお父さんでありお母さんであり、
うん、
まあ、子供がいなくてもね、部下が子供であるかのように、
そう、ね、
ね、やってる方もいらっしゃるし、
うんうん、
まあ確かにその通りだよ、
うん、全然違和感がなく、
うん、
こう延長上にこう流れるままにいろいろとこう広がっています、
うん、そうなんだよね、うん、まあそんなことなんですよ、まあ、
時間だけが欲しいけど
あ、でもね、ほら、おじいさんとつながってるっていう感じの話をね、うん、今してくれたけど、その意味では何世代かつながってやるっていう仕事もあるのかもしれないよ。
そう思う、本当にそう思う、うん、私はおじいさんの特にそう思ってる。私だって会ったことないし、
うん、
ね、生まれた時
時代ってやっぱりあるじゃない、戦時中にね、うん、こういうことができるかっていうとできないわけじゃない、
できない、無理だね、
うん
うん、
まあ、その意味では本当にいろんなご先祖様たちの思いを今どういうふうに実現するかっていうことももしかしたら裏側にはあるのかもしれないね、
うん、きっとそう思ってるよ。私はなんかすごくつながってるというふうに体感してるから、
うんうん、
自分が今やってることも同様に全部自分で完成形っていう風にならなくてもいいのかなっていう気持ちもある、
うん、あ、そうだよね、
うん、
まあ、どこまで生きるかっていうのはもう分からないから、
それにそれも自分の子供が継いでいくっていうものでもないと思ってる、
う
ん、なんかその流れの中で出てきた後輩とか知ってる人とか若い人とかが同じようなもの、うん、思いを引き継いで何か発展させていってくれるんじゃないかなっていうふうに思うので、う
ん、かっこいいじゃないか。マイルス・デイビスみたいじゃない、
うん、あ、そうか、マイルスはそういう感じ、まあ、
でも君の場合はマイルス・デビルズって感じだな
どこがデビルなのかな、
まあ、いいや、
よくわかんないけど、
まあそんなことでね、まあまた由美子さんが来ると怪しい話になってしまいましたけれども、まあ50回目はいいですか、なんか50回を記念してなんか伝えたい一言とかありませんか。
いや、もう、もうこのまんまいきます。
なんでこのまんまいきます。
いや、だからもう流れのままに、
うん、
流れるままにいきます。
なるほど、うん、流れのままにいくんですね、
はいはい、
そういう歌もできるんですか。
あ、それはなんかあれを思い出したのは川の流れのように思い出したの。
じゃあ歌っていただいて結構ですか
、はい、いいです。恐れ多くも、
じゃあ由美子様版の川の流れのようにがいつかできることでしょう。
ああ、そうですね、違う曲にしてね、はい、
それではこれからもよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、
今日は識別の美徳、
おお、うん、識別難しそう
を紹介してみたいと思います。識別とは理解のために思考と心を開くことです。どうですか、
うん、思考と心を開く、
心を開くだよ、
うん、それすごいキーワードだね、
うん、心を静かにして目の前の事柄についての真実を感じ取ることです、
うん、
心を開いて感じ取ることですね、
うん、
識別というのは、
うん、
何が大切であり何が大切でないかを理解することです、うんうん、英知をもって決断する前に注意深く考え、あなたにできる最善の選択をすることです、
うんうん、
まあ、識別と直接関係あるのかな、うん、分かんないけど、まあ、特に会計事務所さんなんかで今やってるような、
うん、
まあ、セミナーはいいにしてもサプリメントみたいな話になると、
うんうん、
それ全然別の業態でやった方がいいんじゃないですかみたいな話になるし、
うんうんうん、
さらにほら会社っていうのはね定款があるんですよ、
うん、
何の目的で作られましたっていうのがね、
うんうん、
でもちろんあの今はちゃんとセミナーっていうのを入れてあるし、
うん、
まあ、これからあの売上の数字に応じてはね、もしかしたらサプリメントみたいなものも入れる必要があるのかもしれないけど、
うんうん、
基本的には、付帯する業務として出てるからいいんだけれども、
うんうん、
なんで机とか椅子売ってる人が、
うん、
あのセミナーとかやるんですかってなっちゃうの。
うん、
でもそれはね、
うん、
例えばさっきね、あの環境っていう意味では人が過ごす環境もあれば、うん、仕事をするオフィスの環境、オーウェイの環境もあるし、
うん、
コミュニケーションにおいては自分が頭の中でどういうふうに受け止めるとか、
うん、
そういったその脳内環境っていう捉え方をすれば、
うん、
全くやってることは一緒だなってなるんだよね、
うん、本当、
うん、あの見た目でね、うん、見るとそれおかしいでしょみたいになることが、いえいえ全然自然ですよっていうふうになるためにはね、
うんうん、
まあ、私自身もちょっと時間が必要だったりすることもあったんで、
うん、
まあ、あえてこの識別に関してはね、思考と心を開くことですっていうことで、うん、特にその心のところ、
うんうんうん、
ここが新鮮だったかな、
うん、
なんか無理くりねやってることだから理屈をくっつけてだからおかしくないんですみたいに説明的になってしまう、そんなこともあったんだけれども、
うんうん、
この心を開くってなった時に、
うんうん、
当たり前じゃんってなるわけ、
うん、
だからね今回のこの心を静かにして真実を感じ取ることですっていうのは、うん、とても響くカードだったな。
あ、じゃあ50回目にぴったりですね。
うん、まあでもあれでしょ、もうあなたも50歳は超えたんでしょ。
え、まだじゃない、
ちょっと違った話題
いや、それがどうしたんですか
、識別ですよ、識別、う
ん、はいはい、
はい、じゃ あ、 あの裏側に行きますね、
はい、
次のことを実行しているあなたは識別の美徳を発揮しています。明晰にかつ静かに考える、
うん、
何が真実で 何が真実でないかを区別する、自分で考える、これ大事だね、
自分で考える、
ね、でもさ、人と話をしていても人の言葉を通じて結局自分が考えることになるから、一人で考えるだけじゃなくていいと思うけどね、行動する前に考える、考える前に行動しろっていう言葉もあるから、まあ、難しいって言えば難しいね、
本当だね、両方大事な言葉としてありますね、
だから今のシチュエーションでどちらを当てはめるかとかって考えればいいのかもしれないね。
そうだと思う、
そうそう、
ちゃんと自分でなんかほら理由があって選んでるんだったらいいんだと思うんだよね、
まあな、
どちらでも。
いや、その割にね、次のね言葉がすごいよ、直感を信頼する、
それも正しいよね、
そして最後は、反省し決定し行動するってなってるんだよ、だからまあ分けるってことなのかな、しっかり振り返って決めるんなら決める、決めたらやるみたいな感じで捉えればいいのかな、この反省し決定し行動するっていうのは、
そうだね、つまり自分の視点が上がると、その反省の内容と次のプランもまた変わってくるから、どんどん変わってしまって構わないんだけど、常にそこを回していくっていうことだろうね、スパイラルアップしていくっていうこと、
さあ格言に参ります、私は識別します、私は決断する前に注意深く考えます、私には賢明な決断を下す能力があると信じています、以上が識別の美徳になるんですよ、難しい？
難しいカードだなっていうふうにずっと思ってたんだけど、今日話を聞いてたらよくわかる、
でも使ってる感じはね、結構この英知とかっていうのは難しいね、あんまり日本でも使わなくない、英知って、
使わないと思う、
まあ仏教の勉強とかしてればそうだけどさ、
だから本当の本当に真、なんていうんだろうね、英知、普通の知識じゃなくて、まあ、時代背景とか文化とか、まあ、そういったものにとらわれずに真なる、まあ、知恵みたいな感じかな、
そうだね、こうなってくるとあれだね、般若心経とか大乗仏教とかそういった話もしなきゃなんなくなっちゃうね、
そうだね、でも本当にこれはカナダで開発されてね、北米で最初に広がっていったものだけれども、すごく東洋的ななんかそういうものを感じちゃうから面白いなと思ってる、
本当だね、
なんかもう通じている同じような感じ、
いろんなものがつながってきちゃって話が止まんなくなっちゃったね、
そういろいろくっついてくる ね、
じゃあそろそろ50回ですから、識別の美徳で締めましょうか、じゃあ50歳おめでとうございます、
なんで50歳なの、私永遠の28歳ってずっと子供に言い続けてるの、子供みんな迷っちゃってるんだけどあれお母さんの年超えちゃうんじゃねみたいになっちゃってもう困っちゃうの
まあいいか
本当にお母さん何歳なのっていうふうに時々聞かれますけど、
迷惑をかけながら生きております、
28歳って止めているんですけどね、意識的に、
ありがとうございました、
ありがとうございました。つなげば広がる、大きく広がる。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩く。